宅配便です。
はいはい。
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、ラジオ日経福井です。そしてこの時間のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜龍一郎です。
株が
おはようございますと言いたいところですけどね。
なんか一休みね、非常に小さな一休みですね。
まあでも5円安だからね、5番はこれ上がるかもしれないね。いや希望的観測って福井さんに言われそうですけどね。
上がるかもしれないですかね。
そうです
ね、かもしれない。
そうですよ、
常に先に関してはかもというのは、
まあ、今日はね、はい、やはりね1万5000円台をキープできるかどうかでしたから、まあ前場の段階ではねキープしてますよね、かろうじてですけどね。
まあでも環境から言いますとニューヨークもそれほど下げてない、それで円安は進んでる、
そういうことですね。
逆に言えば、強ければ上げてもいいんじゃないかなと思ったんですけどね。
米国はね小幅安でしたけども、まあやはりね、為替が結構ねインパクト、影響力大きいですから、そういう意味ではそんなに下げなくてもよくて、むしろ、30円ぐらい上がってもいいかなと思いますけどね。
全引きの日経平均15,028円88銭、5円37銭安。北浜さんに敬意を表するためなのか何なのか、全引け直後にじわじわと上げ幅を下げ幅をですね縮めてきたんですが、北浜さんの力は及ばず、
やっとすぐトップラスかなという感じでしたけど ね
今ね、北浜さん一生懸命計算したんですけどね、
はい、
1分ごとに5円
みたい
な、これ戻ってくるとかなんだ
けど1分ごとに5円って言いましたけどねちょっといきませんでしたね。
非常に希望的でしたけれども、危ないところで、危ないところってね、もう少しだったですよね。
5番はね、まだ基本的観測持ち続けてますよ。
まあ出来高売買代金ともにですね、はい、昨日ちょっと少ないんですけどね。
そうですね。
で値上がり銘柄数が716.39%、市場の線入りですね、はい、値下がりが909、50.2%、半分超えるところがですね、値段を下げているという感じで、そしてトピックスの方がこれプラスです、プラス 0.58、1229.17 ポイントとなっております。
まあ1万5000円台っていうのはほら丸々2ヶ月ぶりぐらいですからね、どうしたって警戒感、高値警戒感、それほど高値でも何でもないんだけどこれまでの水準から考えれば高値ですよね、ですからどうしてもまあ利食いというかね、高値警戒感というのは目先出ますから、こんなような動きですけどね。
でほぼって言いますか2週間でですね、2週間で1000円上げてるわけですよね。
上がりましたね、強い動きですよ。とにかく6月に入ってからはね、もう人が違ったように、相場が違ったようにですね、まあそんな動きですもんね。
これ息切れしなきゃいいんですけれどもね、
そうですね。
だからその今言ったように2週間ほどでですね1000円の、まあ急進といえば急進ですよね。
はい、そうです。久しぶりのね、そうですね。
この相場からすれば非常に珍しいことなんで、
はいはい、
異例の事態、
あ、おっしゃる通りですね。
乗れた方がいるのかどうなのか、これの動きに、あるいは乗ってる方がいるものなのかどうなのか、
まあ、新たに乗らなくてもね、これまでしこってた株がですよ、塩漬けの度合いがね、少し塩が薄くなると、いうようなことでも非常にいいんじゃないでしょうかね。
そうしますとね、その塩が薄くなる、はい、あるいは塩から真水に戻りたいというのは人情ですよね。
そうですね。
真水に戻るまで、我慢した方がいいのか、それとも少し薄くても、多少辛くてもですね、もう辛いよりはその辺で一遍利益を確定してですね、多少の損ぐらいは出しても仕方ないのか、その辺どうですかね。
いや、これはね、塩はね、真水に近いぐらいになっていきますよ、だんだんね。これ基本的にはもうまあ、これまで再三申し上げましたようにね、はい、アメリカの長期債利回り次第のところがあるんですね、これが、まあ、2.5 割ってましたけど、
はい、
2.3% 台ぐらい来ましたかね、まあ、そんなような
来ましたね。
そうですよね、その段階ですから、まあ、次第にね、
それは戻ってきてますよね。
そうですね、
直近のところではね。
そう
だから3日、まあ、債券の価格から言えば 3日で続落なんですかね、おそらくね。3日続落になるのかな、債券のこうあちらの。
ああ、そうですね。
で、その反面、はい、まあ、金利、利回りは上がってくる
とそういうことですね。そうです。
そしてそれは何に影響するかというと、為替ですよね。
おっしゃる通りですね。 そうです。
で、為替は今、直近のところはですね、はい、102円、円ドル102円60銭から50銭ぐらいの
動きでしょうか、ね。70銭とかなってくればね、いうことですよね。まあ、こちらの肝通り、そんな動いてるわけじゃないですから、そうなったら限りませんけれども、まあ、流れとしてはね、いい流れですよね、
はい、でいい流れであるからして、真水にそのこれまで 塩漬けっていうんですかね、
はいはいはいはい、
それが真水に戻るまで、待っていた方がここからの守ってる方はですね、
そうですね、
得策であろうということになるんですか、
はい、そうですね、そうですね、
で持ってる方が得策である、つまり、塩から真水に戻るということになりますと、
はい、
持ってない方もまだこれ利益はこれから乗っても得られるんでしょうか。得られますよね。
当然。それはだって乗って得られなきゃ意味ないじゃないですかね。い
やこれ落ちたらどうなんですか。これ千万ちゃんですよ。
あ、ここですぐってことですか。すぐはちょっとやっぱりね、いくらなんでもね、こうさっきおっしゃったようにね、短期間でポンポンと上がってるんですから、少し警戒するのが普通ですよね。普通ですよ。大体こういう状況の中でね、気をつけなきゃいけないのは、
はい、
もうとにかく、明日か明後日でもあるかもしれませんけども、今日も絶対強いというのがあるわけです、はい。昨日なんかのところはそうですよね。朝からね、もう絶対的にこう結構上がるということが見込めるわけですよ。
はい、
寄り付きからね、でこれが寄り付き天井というのに大体なるんですね、だからその寄り付き天井が想定されるというか、もう気合が入ってますから、行こうというふうになるでしょ、そういう時にね、手控えるということができるようになるとね、損がね、少なくなりますよね、だってどう見たって、かなり上がりそうなんだから、ね、よし、ここだっていうふうに思えるところをですよ、自制するっていうのがね、やっぱり一番大事ですよね。
難しいですね。
難しいんだけど、そういうもんですよ、大体ね。でそこで行っちゃうから、まあね、寄り付き天井という の怖さをね、味わわされることになっちゃうんですね。はい、5倍になったらだんだんこう、
絞ってきてね。
そうそうそうそう。そうなるもんなんだから、それは分かっていればいいんじゃないでしょうかね。引っかからないですよね。
まあ、それは北浜さんの、経験的なとこからこう感性としてこう思ってるっていうか、
はい、
感性として確信してるってことですよね。
経験則ですよね。まあ大した経験則じゃないですよ、
はい、
それをだから実際にその実行するかどうかですから、それはもうそんなにね大した経験則でもないんですよね。僕は当たり前の経験則なんですけど、顔をやってるとさ、そういう風にならないんだよね。
いつまでもその自分に都合のいいことが起こり続けると思うんですよね。
株ほどね、自由が許される世界はありませんから、世の中に、ね、ないでしょ。だって仕事をしても何してもさ、
はい、
自由になんかいろいろやれるわけじゃないじゃないですか、全てにおいてね、と株ほど自由が利くものはないんですよね。
まあ本当に自分の意思でね、人から強制されるわけでもなくてね、奥さんがこっちへ買いなさいって嫌だって言えるわけですからね。
そういうことですよね。
言えないかな。
奥さん黙ってやれば、黙って自分勝手にやってるんですよ、結局はね。
それでここに来てですね、
はい、
じゃあこれまでの経験則から言ってこう、まあ今は寄り付き段階のお話だったんですけれども、
はいはいはい、
じゃあこれ今日は、まあ確かに先週の金曜日ね、49円と安いところがあったんですけれども、
そうでしたね。
で今日はこれからまあ戻るのかどうなのかわからないんですが、
はい、
ちょっとこう頭を抑えられてる感じもあるのかないのか、まずそこですね。
おっしゃる通りですね。頭は当然抑えられますよ。さっき言いましたように、1万5000円というのは目先の目標値ですからね、そこに行ったわけですから、目標達成感というのはやっぱ出てくるわけですよね、そうすると短期筋というのはこうリグってきますから、それにやっぱり押されてしまいますしね、もう一つこう申し上げたいのはね、はい、1万5000円というのはこれに、3月の初めもありましたしね、乗ったところはね、で2月の初め、ごめんなさい、4月の初めもそうですし、
はい、
今3回目なんですよね、でもね過去の2回はね、そこのところが押し戻されてますから、それを考えるとね、今回そこを抜けられなきゃいけないんですけども、
はい、
一応どうしたって警戒しますよ。1万5000円台に乗ったということそのものが。いわゆる株で言うとですね、
はい、
3点底というのがあるんですけども、まあそれはその1万、4000円のところが3点底になったんですけど、上で行くとね、1万5000円のところが3点天井になってるんですよね。ですから、そこのところに今来てますから、そこを抜けられるかどうかが問われるところですけど、簡単に抜けるというふうにね、誰もそう思わないですよ、どうしたって、これまで2回ね、そこを抜けようとしてチャレンジして成功してないんですから、
はい、
今回もね成功しないであろうと見るのが自然ですよね、ですから今日あたりの動きにねそれが現れているということになりますね。
でも人々はそう思っていても、はいはい、俺は自分で、まあそれは ご自身の勝手ですけどね、
はいはいはい、
こういう時はどっちにかけた方がいいんでしょうかね。それやっぱり、投資をやめちゃってね、じっくり待つのか、うんうん、あるいは多少リスクを取って、はい、こっからまで行くよと。
いや、
1万6000だよ、あと1000円あるぜ。
いや、それは行くと思うんですけど、はい、これはどう考えてもですね、慎重策を取った方がいいですよね。どうせそのうち行くんですからね。
まあそうかもしれないですね。
そうそうそう。
で、その背景なんですけれども、はい、まあ、このところ下げるにしても上げるにしてもですね、今年に入ってから、
はい、
まあ確かにウクライナとかそういうことありましたけど、別に大きい、何らかの経済的なね、
はい、
動きがあったわけじゃないですよね。
いや、でもアメリカの経済指標みたいな、ISM 製造業指数だとか、
はい、
いいですよ、結構ね。
いいですよね。
そうですよね。
うん、
日本の市場の場合は、うん、それをこう特に見てるような感じで見てないっていうのか、ね、感じがありますから、
うん、
なんかいいことがあったようには見えないということですよね、
はい、
それとウクライナにしてもですね、いいことがあるわけですよ。アメリカというか、そうですね、米国とアメリカがね、接触をしようというような方向にもなってるんですよね、うん、
ロシアとですね、ロシアとアメリカ、
そうそう、ロシアとね、はい、ですから、そういうことはそのなんて言いますかね、大々的に報じられてないから、
うんうん、
いいことがあるように見えないんですけど、
うん、
水面下でやっぱりいいことが進んでるっていうのはね、あってね、
うん、
そういうことをやっぱり市場は見てるんですよね。で、それがその、なんて言いますかね、はい、新聞とかね、そういうのにこう、テレビとかね、大体出てこないから、
うんう
ん、我々はね、なんて言いますかね、ちょっと見逃してるとかね、
うんうん、
そういうことになると思うんですよね。
うん、ウクライナが最初に、特にクリミアのあたりでですね、
はい、
なったときに、もうすでに、その前の段階から米中の首脳っていうのは電話でいろいろやるとしてましたしね。
あ、それはあります
ね、うん、それは絶やしてないですしね、
はいはいはい、
まあオバマさんの方が NATO に対する支援金っていうんですか、それを多少増やすの、多少って結構増やすんですかね。
電話が続いてるだけでもいいわけですよね。電話で殴りつけるわけいかないですからね、
ね、
日中だってさ、電話が続いてれば本当はいいんだよね、
うん、
殴りかかるわけが、船をぶつけるわけいかないんだからね、電話でね。
電話はそうですね、日中なんかそうですよね。
そうそうそう、
話し合いのそういうバックグラウンドがあればね。
そうですよ。
確かに電話線、こう俺これから行くからって電話線のそこで待ってる、
引きちぎってね
電話の中からあらっていきなり殴ったりなんかできないですからね。
最近電話線ってどうなんだろうね、引きちぎらなくてもいいかもしれない無線だったら
まあ確かにそういういい面も見えてきてあるんで、
そういうことです、はい、
でアメリカの経済の方でもまあ代表的なウォッチしているのが、雇用の動向だと思うんですけれども、
今週ね、
まあそれは今週までありますね。
そうですね。
でもずっと傾向的には良くなってきてるわけですよね。
新車販売昨日郵便発表だった
の、すごいですよね。
すごいですよ、
うん、
10% 以上ぐらい伸びてます
よ。そうそう、で GM なんかその恩恵を、ね、受けてますしね。
そうですよね、うん、そんなに売れるのかねって感じですよね。
なんで
売れてる、
うん
うん、売れてる。アメリカ人はどんどん買い替えるのかね。インドネシアなんかね、年2回ぐらい買い替えるらしいよ。
あ、そんなんですか。
自動車、信じられないよね。
信じられないですね、
うん、すぐね、うん、なんか新しいっていうか出たらね、
はい、
買い替えたくなるらしい。少なくともね、もうね、年に1回ぐらい買い替えるんだって、
は
い、知り合いのやつが言ってました
よ。新車をですか。
新車、
へ
え、すごいよね。
やっぱりアセアン、
あの辺うちなんかの 5,6 年まだ古いやつ使ってるんじゃないかな、あれ、
うん、車なんて創業これでいけば2万キロぐらい平気ですからね。
ああ、そうだよな。
あ、2万キロ20万キロ
知らない
とにかく全然壊れないですよ。
そうだね、ところがね、アメリカはどれぐらいのペースか分かりませんけど、
うん、
まあ、買い替えなのかもしれませんね、
うん、
アメリカ人もね。
まあね、最近は多少なりともアメリカの方々も貯めたりなんかするような動きに出てきてるっていうんですけれども、やっぱり基本的にはあったら使うっていうのは
ですね、
はい、
あ、そうです ね、 らしいですね、
うん、
まあ、あったら使った方が人生楽しいかもしれませんね。あったことキリギリス冬にも強いキリギリスってのはいるんじゃないの、
ね、だから年金問題みたいに明るい未来をわけのわかんない数字に基づいて出されてね。
ああ、そうだね。
あなた
当てんなです ね。
深刻になりますけどね。でも妙に 4.1% なんか利回りはできるはずないですよね。
あ、最近僕が知り合いの人で年金の話になってきたらさ、
はい、
41万もらってるって言ってたけどね。
いっ、
月に。
お
ー、私の後輩のやつがたまたま同じ日に会ったらさ、そいつはさ23万か5万だったからな、なんかちょっとそんな分だったな、大変な違いだったね、後輩のやつは東大卒なんだけどね、
うん、
で41万の人はさ、
はい、
会社の経営者中卒なんだけどね、
おー、
なんかさ、えらい違いだなっていう
か、その方は多分、自分の個人年金かなんかでその年金に入れてんじゃないですか。
いや、よく分かんないけどね、
うん、
いや、厚生年金、
はい、
普通の年金ですよ、会社員の ね、だって会社を経営してるからね、
うんうん、
そんな感じでしたよ、
年金のことは非常に複雑であまり分かんない。ただいずれにしても多くの方がそんなにもらってないだとすれば株ですよね。
そう自分でね、
その自分の意思が反映できるわけですからね。
そういうことです。だからそれは自由度が非常にね、運用そのものは自由度高いですけど、うん、やはりね当たり前なんですけど、はい、まあ慎重にいきたいですよね。
慎重に
い
きたいですね。
ガンガンいったからだって、ほいほいと、なれることはしない方がいいですよね。
ね、GITF、年金基金
そんな名前じゃないでしょ。
違いますね。
全部正確に言って
ちょうだい。あれ長いんですよ。
それ正確に言ってちょうだいよ。
なんとかとんですよ。とにかく年金の基金ですよ。
ほら僕は正確に言
うんですよ。いやあのね漢字だけで10文字ぐらいあるんですか。
え僕正確に
言ってください。
年金積立金管理運用独立行政法人。
何字ですか漢字で。
書いてあるね。書いてある。
そちらの方にも株の比率をですね、上げるようなそういうこともまあ積極的な策としては必要なんですけれどもね。
そういうことですね。
でも慎重にってことですよね。
もちろんそうですね。まあこれまではそういうのは慎重にやりすぎなんだろうからな。はい。
まあそういうことがあってですね。でも基本的にはここは全体的な流れでいうと。やっぱり慎重なスタンスが必要
ですね。慎重、そうです、ね、非常に幸いなことにまだその目先は上がっているように見えますけど、うんうん、そんなに水準的には高くなっているわけじゃないですから、
はい、
で非常にいい動きをしている株がね非常に多いですからね、うんうんうん、これはもう非常にいいところですよね、はい、
で今月の中には成長戦略って出てきて、それにどれだけ期待できるかどうかは分からないんですけれども、
はいはい、
それの株なんかも今後出てくる可能性はあるんでしょうかね。関連
それはさっき言ったその福井さんが言ってる英語文字の、はい、GPIF
なんかも一つですね。
回れますよね、うん、それなんかは評価され
ます。それは直接的な影響があるかもしれないんですけれども、
そうですね、
それ以外にも法人税の減税とかですね、いろいろ医療の制度の保険の制度の改革とかですね、いろいろありますよね。
だいたいそういうのある程度もうすでにこう織り込んできてるとかありますもんね、うん、
と出てもあんまりそちらの方では反映、
と思いますよね。そうですね、
うん、はい、だからそうなってきたらいきなりその短めに行って、はい、年金の基金のそれが具体的な効果があるということですね。
GPIF ね。
GPIF。
そうですね。はい。
まああんまり、成長戦略には期待しないけど、その辺だけは期待できる。
それもその中の一つであるということは言いますけどね。
うんうんうん、はい。まあいずれにしろ今後どうなるか分かんないんですけれども、そうした中でも、慎重姿勢はここはより強めた方がいいと。でも慎重姿勢だけでダメなんでね、やっぱり具体的な株をその慎重にやってる間にこういろいろチェックしてるのが、
株は
絞り込んでから、
株は猫型投資、
うん、
ね、
はい、
ちょっと株がお休みしますから、はい、猫になったつもりでですね、うん、そこで待ち伏せ買いということですね。
あ、待ち伏せ、
そうです。何でもだって彼女ほら結婚する前待ち伏せませんでした、会社の前かなんかで。
最近はストーカーなんて言われて
それはまずいですよ。
その待ち伏せとストーカーの線引きをちゃんとしていただきたいですよね。
結婚前のね恋愛時代のことですよ。
いやその恋愛なんとか許されない世の中の基準だったんですね。
そうだね、2人あるとね、待ち伏せの時間が長すぎて回数もちょっとね制限がありますよ。
ね、世知辛い世の中になってきたのかどうなのか。 でも具体的な影響をね、損害を受けてる方などいらっしゃいますんでね。
それ、
ストーカーの。
あ、ストーカーストーカーのことが、まあいいやね。
はい。それで株ですよ。
そうです。
待ち伏せですよ、ね。
待ち伏せ買いですよ。
恋人の何とか言うから話が混乱してきた。
そうか。すいません。
で、待ち伏せ買い。はい、そういう意味で言ったら、コーナーは変わりましてですね、いつも北間さんにこの時間で一個ずつ注目株を挙げていただいてるんですけども、
はいはいはい、
やっぱり基本姿勢っていうのは、先、待ち伏せ買いって言いますかね。
はい、
そうです。じっくり見てから、じっくり上がっていくような銘柄をですね選んでいただいてますよね。
そうですね。
じゃあこれまでの流れを、はいはい、振り返ってみます、
はい、
先週、はい、カシオですね。
あ、カシオね、
6952、
はい、
先週は、5月28日ですから29日の寄り付きが1367円。
1367円、
はい、来てますよ。今日今日は1435円ですから。
ほら来てるじゃないですか、ちゃんと。
はい、
何日だったんですか。
5月の28日この番組でおっしゃられて、
ちょっと上がってきたところでしたね。
基準日といいますか、は次の 日の29日で寄り付きの値段、それが1367円です。
ちょっとその日にね上がってちょっと心配しましたけどね、うんうん、1日2日ちょっともみましたけど、はい、まあそこからまた復活してくれて今日も上がってますからね。
今日も上がってますね。今日は全部日経段階で4円高でも 14,350 円まで来てます。あ、1435円まで来てますんで。
そうですよ、はい、だってカシオの頃の時計がすごいらしいです。
あれこの前違いますよ、この前は電子上、
そうです、それこれから言うとですね先に言わないでくださいよ。
もう
電子辞書はもうとにかくうちは話しませんよ。あのテーブルのところに、食事をするところのテーブルのところにね、うん、置いてありますからね、うん、なんかおいしいものあってなんかさ出てきたりするとさ、はい、高菜とか言って調べろ、高菜なんか調べなくたっていいのにねいつぐらいかとか
で、ここはどことかの名産でとかあるんだけど、これ違うじゃねえかとか産地が違うじゃねえかとかあるんだけど、
喧嘩だった り、いやいやいや本当にね何でも載ってますよと思
う、うん、そうですよね、
おばあちゃんの健康の知恵とかさ、
ああ電子辞書って辞書だけじゃなくて今いろんな辞典も入ってますよね、健康関連とかね、
そういうことです、それなんか非常にね役に立ちますよ、
うんうんうん、
電子辞書ですよ福井さん、
はい、
はい、スマホはちょっとね、はい、物足りないよね、物足りないって使ってないから分かんないんだけど、
うんうん、
まああのね電子辞書、
うん、うちも電子辞書使うんですよね、言ったことに関して言葉を調べた揚げ足を取ったじゃないですか、お前言葉の使い方がおかしいじゃねえか、
言葉の使い方ね、
ちゃんとした言葉使えよこれ、広辞苑の電子辞書にこう書いてあるだろうって言ってね、
ちゃんとするのもね、なんとかよろしいでしょうかっていうのもちょっと嫌だね正直言って、まあ、何かというとなんとかよろしいでしょうかって、昨日さ、
はい、
薬屋さんに行ってね、
はい、
薬買ったらさなんかね、はい、17円よろしいでしょうかっていきなり言うんだよ、
は
い、よろしいでしょうかって丁寧語だけどさ、
はい、
出せってことだからな、17円
嫌だって言える権利があるのよろしいでしょうかってことですよね、
いきなり言われちゃってうって思ってさ、
うん、
よろしいですよというふうになっちゃうよな、
うん、
強制されるね、よろしいでしょうかって丁寧語なのにかかわらずさ強制されるような感じだね。
ああそうですね、
お命いただいてよろしいでしょうかって言われる感じだ
ね。やらかったですよね普通のね
丁寧もさあのほどほどだね、
うん、でもあんまりそういう若い方々の上げ足なんか取ってるとねえ、なんかクレーマー G なんて言われますから、
ね、う
ん、
ああそうだね、だ
から いつもにこやかに
したいですね。今言ったのはもう今言ったのはなしにしてもらいましょう
よろしいでしょうかそれで。で次のでいきます。
福井さん僕は言わなきゃ、今言ったのはなしにしてもらってよろしいでしょうかって言われ
る。あっちはよろしいとは言え、よろしくありませんでしょうか。
ほらほらそうなんだよね、
はい、前の日に、前の週に行きます、はい、5月の21日、共和電業6853、はい、これが5月の21日ですから22日が550円です。おこれはいいですよね、これもね、おとといは619円まで行ってますからね、
行きましたね、
今日が594円、ちょっと売られてますね、
うん、ちょっとこう上がりすぎなんです
ね、上がりすぎましたね、
さっきね、はい、ちょっとだからお休みしながら行ってますから、
うん、
まあ、非常にいい子ですよね、これね、
うんうん、ね、
いい子ですよ。
この辺あたりをいわゆる上昇が始まったのが同じぐらいかな、2週間前ですからね。
そうですね、それにちょっと助けられてますけどね、うん、
助けられてますね、その前です、はい、その前が5月の14日でして、
はい、
朝日ダイヤ6140です、
6140、
これが15日が5月の15日が1546円で、昨日がですね1749円があって、今日も1700全引け段階1円ですね。
これいやいやこれは強いですよね。
強いですよね。
1739円があるからね、
うん、
あのこれね、はい、番組の翌日寄り付けられ飛びましたから、ちょっと警戒しましたけどね、
うんうん、
そこからさらに上がってますから、うん、これは強いですね。
これ強いです。これはあの全体相場が上がる前に、紹介したものですからね。
そうですね、
あの これですよ、株はこれ
硬いって言ったじゃないですか。
そう言ったね、ダイヤだから硬い。
そうそう、
ダイヤね。おとり名じゃねえかと思ったんです
か。硬い。
それで、あの、人を説得しようという魂胆がいい加減な感じしません？
あれ？
ダイヤだから硬い。おとり名だと株価とどういう関係
がある
の？
株は硬い、株を買った方がいいという意味でそう言ってるんですからね。説得されません？
なんとなくその気になっちゃいましたけどね。
いや結果が良ければいいじゃん。
はい。この株なんかも、あるいは他のこれまでの、ちょっと時間がないんで、その前は遡りきれないんですけれども。
はい。
例えば富士通だってその前の週ですよ。ですから5月のこれが富士通がですね、
はいはい、
えっ、ー、と あ、ごめんなさい。そこまでですね。調べているのは、はい、すいません。はい、まあ、いずれにしても、今の朝日ダイヤ、全体相場が上がる前にですね、この番組で注目して、それが、それ、もう来てますよね。1500円台が1700円台で来てるわけですからね。
頑張ってくれてますよね。うん、番組の時はもう本当に安かったんです。もっと安かったんだからね。
そうです。
1327円。
1200円台でしたよ。1299円
です。そんな感じですかね。はい。そこから飛んでくれてますからね。
200ってことは、まあ、500円弱上がってるわけです
よ。その日の5番だったらよかったね。
それで、来週 DVD、北浜さんの DVD、CD の発売なんですけども、はい、基本的にはやっぱりこのような浅いダイヤのですね、上がる前に仕込んじゃうぜ。注目株を。
波に乗っていきましょう。
ね。はい。タイトルの方が、向かい風を上昇の糧にする、急上昇期待。ジェット、急上昇株を飛び立つ前にゲットしろって。飛び立つ前にとにかくゲットしちゃう。ね、飛び立ってからじゃ遅いですからね。
いや、そり
ゃ
そうだね。
うん。でも、今回も、まあ、相場は多少上がっちゃったんですけれども、それに乗り遅れているような今後飛び立つようなね急上昇するような銘柄をいろいろ選んで8銘柄選んでいただいてね、
はい、
で今回の8銘柄は、ちょっと北山さんこういう銘柄も落ちてたんだって感じの銘柄は ありますよね結構ね。
そうですね、うん、これまでと少し異色かもしれませんね、はい、もうちょっとね、そういう株が出てくるとは信じられないとかねいうような株も入れてありますよね、うんうん、私自身も意外と思いながら選んでありますけどね、はい、はい、
まあその8銘柄ぜひ、投資の戦だですね、サポートに参考にしていただきたいと思います。
そうですね、
DVD 価格の方が8640円、 DVD が8640円、送料500円、 CD、7560円、送料500円、いずれもお求めは東京03-3595-4730、来週発売です。来週の木曜日。
見逃されてる好材料って結構ありますからね、はい、それに着眼していきたいですね。
それに着眼すると、まあ、ジェット機が飛び立つ前にそれに飛び乗ってですね、
そういうことですね、
ぐわーっと上がっていけるって感じですよね。
そうですね、
頭の中でそのジェット機が飛び立つ様子をこう想像していただいて。
いや、なんか夜のなんか番組がありましたよね、ジェット機がこう
ガーッと FM でやってましたね。
そうあれを思い出すとね
あれはまったりしちゃって。
あ、そうか、はい、
いずれにしても北浜さんの、注目銘柄満載って8銘柄入ってるわけなんですけど、その DVD と CD 来週発売です。なるべくお早めのご予約をお願いします。ご予約の方の電話番号、東京 03-3595-4730、 東京 03-3595-4730 です。今回はいい銘柄、いつもねいい銘柄ですけれども、今回は特にいい銘柄が選んであるんじゃないかなって私個人的には思ってます、は
い、自分電気も株で作っていただかないといけませんからね、
はい、はい、ということで忘れないうちに、じゃあ今日の銘柄に行きましょう。
今日はねアシックスですね、
はい、アシックス、7936ですね、
7936ですね。
今日の全日経2257円5円安。
まあ、DVD ではね、はい、これまで取り上げたことがありますよね、
うん、
これ高値なんですけども、はい、福井さんご存知ですよね、はい、来年再来年8月11日がなんかね、8月11日、来年再来年
の来年再来年16年、
2016年、何があるか知らない、
知らない、何ですか、
あれ何知らないの、
何ですか、
それ知らない、山の日ですよ、
8月11日ね。そうそう、8月11日。あ、2016年、今年からじゃないんですか。
いや違うよ、確かね。
16年からでしたっけ。
と思って、
まあ、いずれにしろ8月11日山の日ですよね。
そういうことです。うん、そういうことです、
ね。はい。
で、まあ、20日はさ、海の日なんだけどね。
うん。
私の誕生日なんだけど、それはあまり関係ないんだけど、
はい、
山の日ですよ。
忘れてくださいね。
山の日だから、うん、靴が大事でしょ、靴が。
そうですよ、大事ですよ、
ね、はい、アシックスだったらスポーツシューズですから、うん、登山靴なんかも作るんですよ結局ね、
うんうんうん、
アシックスだったらなんか安全性が高いような気がして買いたくなるでしょ、
うん、
だから記念日そのものは先のことですけど、もうね今年の8月からねそういう話題になり始めるんですよ、
うん、
で来年も再来年もそうですけど、
はい、
だから国民の祝日がね控えてるわけですから、うん、それを考えるとねアシックスの株はですね、うん、まあ、私はこれから上がっていくかなと見るんですね、
うんうんうん、
で、昨日高値をつけたところですけど、ちょっとこう、今日わずか5円安ですけど、
はい、
ちょっと、もうちょっと下がればなおさらいいですけどね、
うんうん、
1200円ぐらいだったら一番いいと思うんですけど、そこまで下げないかもしれませんね、うん、
私個人的にそのアシックスの登山靴、いわゆる本当本格的な登山靴はよく知らないですけれども、
登山靴は他にもあるんですよ。
軽登山靴なんてのはアシックスは出てますよね、は
い、そう
で特にあの中高年の方、山登山される方多いんで ね、
そこが大事、そこが大事、はい、本格的なものはね、うん、一般の人は僕は山であれするのにさ、はい、本格的なあのエベレストとかさ登るようなものを買ったってしょうがないじゃないですか、はい、ね、はい、割合こうね、なんて言いますかね、ブランド力がありそうなのか買いますよ、ともかく僕だったらアシックス買うね。
はあ、はい、あのアシックスはね、はい、あのマラソンのあれなんかも
そうい
いですよ、すごくマラソンのシューズとかね、
そういうことです、うん、まあそういうね、あのアウトドアというかスポーツ用のね、うん、トレッキングシューズですか、
うん、あの低登山用のね、靴を主にそういう
それでいいわけですよ。
でも最近はね、高いところでも例えば槍ヶ岳とか北岳なんかでもみんなトレッキングで登ってますよね。
詳しいね。
僕詳しい。
北岳なんか出てくるってどういうことだよ。そんなもの出てこないよ。
僕あの辺得意だった。
あ、そうなの。福井さん登ったことあるの。
あります。だからね、はい、あの槍ヶ岳あたりだとね、岩場なんでね、うん、足の裏が硬い方がいいですけどね、トレッキングはちょっと疲れるんで。
あら、
ね、でももう十分ですよ、アシックスのトレッキングシューズで。
ちょっと半プロ的だね。ほら、
うるさいですよ、マジで。
そうなの。
もうだからその話は変わらない話にしましょう。
あんまり言わないことですよ、恥かくよこれ。
だからアシックスのいわ登山シューズとかあんまり聞いたことないんでね。でもいずれにしても、
普通だね、
足はちゃんとしてればね、はい、普通の靴でも、ハイヒールとかダメですよ。登れるんで、アシックスのとかいいんじゃないかと思いますよね。うん、日本人の、足幅に合ってるんですよね。
ああ、そっか、うん。そういうこと言えるね。はい。いいでしょ。だから、アシックスです。
アシックスね。
そうです。
8月1日。はい。山の日。
そうです。
あの辺あたりみんな休んでますよね。
はい、
休んでんじゃないですか、夏休みあたりで。あんまり嬉しくねえな。
そんなことないですよ。山に登ったら涼しくなるじゃないですか。
あ、そうですね。
そうですよ、
はい。はい。ということで今日はアシックス7931、36、7936のアシックス、2016年なんでしょうか、8月11日を期待して。はい。
はい。
じゃあ次のコーナーいきます。次のコーナーは北浜さんのプロデュース、株価分析ソフト卑弥呼の決断、それにもいろいろ相場の全体の動向、さらには個別銘柄の注目銘柄を伺っていこうということです。でこのコーナー、証券スクロールビジネスの瀬島校長にもいらっしゃっていただいてます。瀬島さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
早速ですが、いつもこの全体相場を見に来た時に卑弥呼の決断、株価分析ソフト、それは数値と言葉で表してくれるんですが、5月末はその数値のポイントが41ポイントとなってましたね。
そうでしたね。
今週はどうなってますか。
今週はね、上がってきましたね。
ははは。
53ポイント
ですね。あれ、ちょっと大幅な上昇ですね。
そういうことですよね。
これは、数が増えるほど、まあ、危険度が増していると一般で考えていただいても、ね、
まあ、50が分かれ目ですからね、うん、一応こう、なってますね、警戒すべきところでもありますから、はい、どういうふうにこう、はい、数字だけ見るとそういうことになりますからね。コメントがどうなってるか
という
とね、コメントをちょっと、書いてくれてありますからね、はい、書いてくれてというか自動的にこれ
出てくるんですよね、
言ってるんですよね。上昇中ですが、個別銘柄の新規買いは超安全投資法違反になりがちとね。お告げ度50なし60のこのゾーンは上への通過点となる可能性大であります。上昇を続けることを祈っておりますいうふうになってるんですね。
なんかこれ、あれ北山さんと同じようなこと言ってないですか。
いやちょっと卑弥呼ともね、意見合う時もあるんですよ、
今回は合ってますね、意見が。
いや、だから超安全
投資を、どっちかがどっちかのをこれはパクったんじゃないですか。
卑弥呼もちろん見てますからね、見てから来てるんですから、
はい、昨晩でも今そのコメントの中で通過点になる、上にも行く可能性もあるってことですね。
超安全投資やるんだったらね、ちょっと目先のところはね、
はい、
ちょっと慎重にしましょうねっていうことですよ、ね、
だからこれはおそらく数値として昨日こういうのが出てるんですよね。
夕べ
ね、
相場が終わった後ね、夜夕飯食べてからね、ちょっと見るとね、
これ見ててね、
ちょうどいいですよ。
寄り付きで打っといて悪くなったんですよね、いっぺんね。
まあ上がった今日のかなり上がった人はね、
確かにそれ
は出てるんですね、はい、うん、
まあ持っていて塩漬けになっている方がいらっしゃるとすればもうちょっと頑張りたいところでありますね。
そうですね、
それで、そういうお告げなんですよ。このお告げに関しても、あるいはそのポイントに関しても、 この証券スクールビジネス、この卑弥呼の決断、会員でいろいろご利用いただけること可能なんですけれども、瀬島校長がいろいろ相談に乗ってくれたりなんかするんですよね。
そうですね、
まあ、それはまた後ほどお話しさ、はい、していただくとして、で今度は卑弥呼が選んだ銘柄、これは何のお告げのあれですか。
今日は谷のお告げ銘柄をご紹介してみたいと思います。4月14日合格銘柄をご紹介します。コード番号4503のアステラス製薬ですね。4月14日底値と思われますよというところで、バーが立ちまして、翌日の寄り付き値で、まあ、買いに出るということになります。翌日の寄り付き値が1125円になります。その後の高値が1345円、まあ、昨日上昇中というところかと思います。まだ上昇中、上昇過程にあるというふうに見ていいかと思いますが、昨日の高値が1345円、その間の利益は220円ということになります。1000株ですと、まあ、22万4月の14日から今までで22万の利益が見込めたと、
まあ、約2ヶ月弱ですよね。
そうですね、うん、
それで、まあ、10万ずつぐらい月々、悪くないかもしれない、
ね、これね、医薬品株でね、やっぱりこれがその、なんて言いますかね、谷のお告げで出てくるっていうのはね、非常にこう、うん、大事ですよね。医薬品株になるとどうしてもね、武田に目がいっちゃうんですよ、普通はね、
うんうん、
ですけどそこじゃなくてアステラスをこう拾ってきた、
うん、
卑弥呼がね、
はい、
そこはやっぱり非常にこう助かるというかね、
うん、
そういうことになりますよね、うん、それでその後着実に上がってます。
ところで相場全体が今上がってるんですけれども、はい、こういう時にも足りのつけたら結構出てくるものなんですか。
そうですね、まあ、もう4月とは50を超えましたので、うん、もう 谷からみんな上がってる銘柄が多いですから、うん、50以前のところで検索をしないと谷のお告げ銘柄にはもう出会えないという。
で50以上で飛ぶような株を目指したいときにもそういう検索の網をかければそういう銘柄が出てくるわけですね。
そうですね、うん、ですから今より1週間ぐらい遡ったところで検索される、そうして合格している銘柄に乗っていくというやり方が今ならいいんではないかと思います。
全体相場上がっちゃってるんでね。
そうですね、
うん、だから個別相場もそれ、個別銘柄もそれとリンケージする部分があるとすれば上がりきってるところじゃないかって、もうないんじゃないなって感じしちゃうんですけどね。
お告げ、卑弥呼のお告げにもありましたように、新規買いはやらない方がいいよと、
うん、
もうそれ以前に買ってるということですね。私がいつも皆さんにアドバイスしておるのは、日経平均も13週移動平均線を抜けてきたところだと、
うんうん、
ここで、早売りするのはちょっともったいないですよ、うん、ということを皆さんにアドバイスしております。
まあ、それはこれからも上昇する可能性があるということですよね。
その可能性大いにあるんではないかと思います、
うん、
また、まあ、そういう谷のお告げが 出ることもあり得るわけですよ。だってドカーンって言っちゃったらね、
言っちゃったらね、
そうそうそう、うん、そういうことありますからね、う
ん、まあ、個別銘柄では全体相場と違う動きもするものもありますんでね。
そうい
ろいろそのお告げにも天のお告げ、日のお告げ、いろいろあってね、その全体相場の状況に即したものを、そしてその上がりそうなものを選んでいけるわけですよね。
非常に全体が上がって場合はその天のお告げの中にね、はい、やっぱり有望なものが出てきますね、
う
ん、
そうですね。
でそれをまあ使いたい、会員になればこれ利用できてですね、いち早くいろんないい銘柄かもしれない銘柄の情報を得られるんですが、どうしたらいいんですか。
はい、まず資料を用意しておりますので、詳しい資料をよく読んでいただいて、お納得の上にご注文いただければと思います。資料請求先ですが、東京 03-3589-2481 3589-2481、 証券スクロービジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います、
ね、でこの会員になられますと校長のいろいろアドバイスも電話で伺うことができるとか、そうですよね、
はい、
伺ってもよろしいんですよね。
はい、そうです
ということでね、相場の方ちょっと、頭打ちの感じも出てきてるけど、まだまだっていうところは本当のところでしょうかね。
いや、まだまだですね、うん、はい、
ぜひね、いい銘柄を選んでいただいて、 全体相場がどうなのか、上がる銘柄がいっぱいありますし、全体相場と一緒に上昇していく銘柄も多いんでね、そういう上昇していく銘柄特に選んでいただきたいですよね。
ようやくね、遅い春というか、あるいは初夏かもしれませんね、うん、そういういい相場になってきましたですね、うん、
まあそれと同時に、熱中症には十分に気をつけていただきたい
ということですね、
はい、はい、ということで北山さん今日はどうもありがとうございました。
どうも失礼しました。
失礼します。